はい、
ただいまより岸田内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに岸田総理から発言がございます。それでは総理、よろしくお願いいたします。
はい、本日はロシアによるウクライナ侵略、原油高、新型コロナなど直面する内外の主要課題への対応についてご説明をいたします。まずロシアによるウクライナ侵略についてです。ロシアによるウクライナ侵略は力による一方的な現状変更の試みであり、欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為です。明白な国際法違反の暴挙であり、改めて厳しく非難をいたします。今回のような力による一方的な現状変更を決して許すことはできません。国際秩序の根幹であるこの原則を守り抜くことは、東アジアの安全保障環境が急速に厳しさを増す中、我が国の今後の外交安全保障の観点からも極めて重要です。我が国は国際社会と結束して毅然と行動してまいります。ロシアの核抑止力部隊が警戒体制を引き上げたことは言語道断です。唯一の戦争被爆国であり、また被爆地広島出身の総理大臣として核兵器による威嚇もましてや使用も万が一にも許されるものではないことを、首脳外交や国際会議の場で強く訴えているところです。我が国は主権と領土、そして祖国と家族を守ろうと懸命に行動するウクライナの国民と共にあります。国難に直面するウクライナの皆さんを支えるため、ポーランドなど周辺国に避難された方々や子どもへの支援を含め、UNHCR やユニセフなどの国際機関と協力し、1億ドルの緊急人道支援を行っていきます。ウクライナの人々との連帯をさらに示すべく、ウクライナからポーランドなど第三国に避難された方々の我が国への受け入れも進めてまいります。我が国は G7 各国、国際社会と共にロシアに対して強い制裁措置を取っていきます。その観点から、プーチン大統領を含むロシア関係者等の資産凍結に加え、本日ロシアの財閥であるオリガルヒなどの資産凍結についても決定をいたしました。金融面では欧米とともにロシアを国際金融システムや世界経済から隔離するため、ロシア中央銀行との取引を制限する措置に加え、本日スイフトからロシアの7つの銀行を排除するために必要な国内措置を取りました。合わせて国際合意リスト品目や半導体など汎用品の輸出管理強化といった制裁も講じています。さらに今回の侵略に対するベラルーシの明白な関与に鑑み、ルカシェンコ大統領をはじめとする個人団体への制裁措置や輸出管理措置などベラルーシに対する制裁も本日決定をいたしました。邦人保護に全力を尽くしてまいります。私自身、昨日ポーランドのモラビエツキ首相との電話会談で、ウクライナ在留邦人のポーランドへの円滑な入国等に協力を要請し、先方からは最大限の支援を提供する旨 発言がありました。ポーランドから他の国へ移動するためのチャーター機も手配済みです。引き続きウクライナのリビウ市およびウクライナ国境に近いポーランドのジェシュフ市に開設した臨時連絡事務所を中心に在留邦人の安全確保や出国支援に取り組んでいきます。私自身首脳外交を積極的に展開していきます。今週もウクライナ、フランス、ドイツ、ポーランド、ラオスの首脳と電話会談を行い、バイデン大統領主催の G7、NATO などとの首脳電話会議にも出席をいたしました。この後、23時からは日米豪印の首脳テレビ会議に出席をし、ウクライナ情勢への対応について意見交換を行う予定です。情勢は日々変化しています。制裁などでは G7 各国との緊密な連携を図りつつ、アジア各国に働きかけるなど、我が国として事態打開に向けた貢献をしていきます。今回の事態を受けて原油価格が高騰を続けています。原油価格の代表的な指標である WTI の原油先物価格は、先週末に1バレル91ドル台でしたが、今朝の時点で1バレル110ドルまで急騰しています。この事態に対し、国民生活や企業活動への悪影響を最小化する観点から緊急対策を取りまとめ、明日公表をいたします。一般予備費を3600億円強活用し、今お困りの方に対して迅速に支援が行き届くよう対応していきます。まず当面の間の緊急避難的措置として、燃油価格の激変を緩和するために行っている支援を大幅に拡充強化いたします。現在5円を上限として激変緩和事業を行い、燃油価格の上昇を抑制していますが、ウクライナ情勢の緊迫化を踏まえ、支給上限を最大25円に大幅拡充し、直近の小売価格からの上昇分を補助することで、急激な石油製品の価格上昇を抑制いたします。加えて漁業や施設園芸に対する重油価格高騰分の補填を拡充するほか、タクシー事業者に対する LP ガス価格高騰分の補填を激変緩和事業並みに大胆に行うとともに、地方自治体を通じ、灯油購入支援や暖房費支援など国民生活への影響を緩和するための支援を行います。さらにウクライナ情勢、原油価格上昇の影響を受けている中小企業の資金繰りに万全を期すため、全国1000カ所に融資の特別相談窓口を設け、低利融資により支援をしていきます。詳細は明日関係閣僚会合を開催して決定した後、官房長官から発表をいたします。またウクライナ情勢の進捗も踏まえつつ、来年度も引き続き原油価格が上昇し続ける場合については、国民生活や企業活動への悪影響を最小限に抑えることができるよう、何が実効的で有効な措置かという観点から、あらゆる選択肢を 排除することなく、政府全体でしっかりと検討し対応してまいります。エネルギー問題は一国だけでは対応できない国際的な課題です。 IEA をはじめとする国際機関や主要消費国である G7 各国と連携しながら、エネルギー市場の安定化やエネルギー供給構造の在り方、エネルギー資源の偏在などの課題に取り組みます。私たちはロシアのウクライナ侵略という極めて深刻な事態に直面をしています。エネルギー価格高騰による我が国経済への悪影響を少しでも減らすべく、これまで以上の省エネに取り組み、石油やガスの使用を少しでも減らす努力をしていただくことが大切です。国民の皆さんお一人お一人のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。次に新型コロナ対応についてです。まず新型コロナに感染し苦しんでおられる方にお見舞いを申し上げるとともに、この感染症によりお亡くなりになった方に心から哀悼の意を表したいと思います。全国的な感染状況については、感染者数の今週先週比が19日連続で1を下回っており、改善傾向がさらに確かなものとなっています。他方で、地域によっては感染拡大に遅れて重症者が増加をしたり、クラスターが発生したことなどにより、病床利用率がなお高い水準にある都道府県があります。引き続き、先々週申し上げたとおり、コロナ対策の基本姿勢、慎重さを堅持し、強化した地域医療体制を稼働させながら、同時に第6波の出口に向かって徐々に歩みを進めてまいります。3点申し上げたいと思います。第1に、3月6日に期限を迎える31の都道府県のまん延防止等重点措置については、福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、この13県において延長を行わず、同措置を6日をもって解除することといたします。一方で残りの18都道府県においては連休最終日の21日まで約2週間まん延防止等重点措置を延長いたします。これらの都道府県においてはオミクロン株の新規感染拡大は落ち着きつつあるものの、病床使用率が引き続き高い水準にあることなどから、自治体のご意見も伺いながら慎重な判断を行うことといたしました。以上について明日、専門家に諮問をし、国会に報告の上、正式に決定をいたします。今後第6波の出口がよりはっきり見えてくれば、経済社会活動の回復に向けてさらなる取り組みを進めてまいります。他方で既存のオミクロン株が BA.2 に置き換わることなどにより再度感染状況が悪化する可能性にも十分に注意をし、悪化の兆しがあった場合には対応を見直していきます。第2にワクチン接種については自治体、自衛隊、医療関係者をはじめとする皆様のご協力によって、 2月中旬に100万回の接種を実現し、接種ペースが上がってきました。すでに6000万人以上の方々に接種券をお送りし、市町村や職場で接種を受け付けています。引き続き1日も早く希望する方にできるだけ多く接種を受けていただけるよう全力を尽くしていきます。第3に水際対策については、3月1日から骨格を緩和し、観光目的以外の外国人の受け入れを再開しました。2月25日から外国人の受け入れ申請の受付を開始し、すでに16万人を超える入国申請を受け付けています。年度末は進学や転勤などにより日本人の帰国需要が高まります。この点を勘案し、3月14日より入国者総数の上限を5000人から7000人に引き上げます。今後、内外の感染状況を見ながら段階的に国際的な人の往来を増やしていきます。多くの留学生が4月の新学期を迎え、希望通り入国できるかどうか不安に感じておられます。新型コロナによりこの2年間15万人の留学生が来日を心待ちにしている状況です。我が国の宝ともいえる留学生が国民の安心を保ちつつ円滑に入国できるよう留学生円滑入国スキームを設け、ビジネス客が比較的少ない平日を中心に空席を活用して優先的に入国できるよう支援をいたします。これから年度末や新年度を迎えると卒業式や春休み、入学式、さらには花見など多くの人が集まる行事が行われるとともに就職や進学を機会に移動が多くなる季節となります。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから感染リスクの高い行動を控え、改めてマスクの着用、手洗い、3密の回避や換気などの基本的感染防止策の徹底を心がけていただきますようお願いをいたします。最後に中小企業活性化パッケージについて申し上げます。感染拡大が続く中、年度をまたいだ中小企業の事業継続と新型コロナ後を見据えた事業復活に向けた果敢な挑戦を支援するための活性化パッケージを取りまとめ展開いたします。パッケージの一つ目は資金繰り支援です。融資の条件変更への対応について担当閣僚から金融機関に要請するなど年度末の資金需要に対応いたします。加えて年度をまたいだ事業継続を支援するため年度末を期限とした実質無利子無担保での融資を6月末まで延長するとともに事業者の返済負担を軽減するため15年の融資期間を20年に延長いたします。合わせて事業者の財務基盤を強化するため資本性劣後ローンによる支援についても来年度末まで延長をいたします。パッケージの2つ目は増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善、事業再生、再チャレンジの総合的支援です。まず金融機関や税理士など全国3万以上の認定支援機関の総力を結集することで中小企業の収益力改善のための伴走支援を徹底いたします。その上で必要な場合には金融機関の協力の下で 債務カットなどを行いつつ、収益力の改善の取り組みが円滑に進むよう、中小企業の事業再生等のガイドラインを策定し、経営者の退任を原則としない形での事業再生を推進いたします。全国47都道府県において収益力改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援するための体制を整備し、地域全体で苦しむ中小企業の支援に取り組んでいきます。詳細は明日萩生田経済産業大臣から発表をいたします。国の内外で世界を、日本を、経済を、そして私たちの暮らしを大きく変える歴史的な出来事が続いています。大きな流れをしっかりと見据えながら、国民にとってのベストな政策を前例にこだわらず機動的に講じていく、現場の声を丁寧にお伺いしながら、こうした岸田内閣の姿勢をしっかりと保ってまいります。国民の皆さんのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方はお近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、社名とお名前を明らかにしていただいた上で一人一問ご質問をお願いいたします。まず幹事社からご質問いただきます。それでは日経新聞の秋山さん、どうぞ。
日経新聞の秋山です。よろしくお願いします。
お願いします。
新型コロナウイルスについてお伺いします。全国的に感染減少のペースが緩やかになっています。あとそのまん延防止等重点措置を延長する、その都市部を中心に病床使用率はなお高い状況になっています。この原因と対策についてどのように考えますか。また延長する、まん延防止等重点措置 その、解除時期21日まで期限とおっしゃいましたが、この21日に解除できるのか、この見通しについてお願いいたします。
はい、はい、まずオミクロン株への対応についてはその特性も踏まえながら、強い行動制限を伴う緊急事態宣言を発出することなく、社会経済活動の維持とバランスを取りながら、感染拡大防止に取り組んできたところです。その中でやはり最も重要なことは国民の命を守ることであり、入院医療体制や安心できる在宅療養体制の確保に重点を置いて対策を進めてきました。ピーク時においても重症病床には十分余力があったと考えています。現在多くの地域で新規感染者の数は減少が続いています。ただし地域によってはなお感染拡大に遅れて重症者が増加したことなどにより病床使用率が依然高い水準にある都道府県があり、こうした地域については慎重を期して措置を延長したということです。今般この重点措置を延長した地域においては引き続き自治体との連携のもとに拡充した医療体制を確実に稼働させつつ、オミクロン株の特性を踏まえた学校ですとか高齢者施設等における感染防止対策の強化、高齢者施設や後方支援病院での医療体制の強化、さらには軽症の自宅療養者への対応強化、こういったことを徹底することによって感染者数とそして入院率、この両方を下げていきたいと思っています。そしてその上でこの解除の見通しについてご質問いただきましたが、この措置の終了にあたってはこの病床使用率、そして 重症病床使用率、また自宅療養者数、また療養等調整中の方、こうした点の動向、この動きに重点を置いて、専門家の意見も聞きながら総合的に判断するというのが基本的な考え方です。こういった点を今回延長した地域のこの解除については念頭に置きながら考えていきたいと思っています。以上です。
続きましてテレビ東京篠原さんです。
幹事社のテレビ東京篠原です。よろしくお願いします。はい、ウクライナ情勢に関連してお聞きします。アメリカのバイデン大統領は一般教書演説でロシアの航空機に対して領空を閉鎖すると昨日表明しました。岸田総理はロシア航空機に対するこの領空閉鎖というのは日本の追加制裁としても選択肢足りうると考えていますでしょうか。今後の推移次第では他の項目も含めてロシアへの追加制裁を検討する考えがあるのかも含めてお答えをお願いします。
ご指摘のロシア、このロシア国籍のこの航空機のこの領空内飛行を禁止する措置をはじめとする追加の措置については我が国としては引き続き今後の状況をしっかり踏まえた上で G7 あるいは国際社会との連携、これを念頭に置きながら状況に適切に対応していかなければならないと思います。今後の状況をしっかり把握した上で我が国の対応についても機動的に判断していく、こうした方針で動向を注視していきたいと思っています。今ご指摘の点についてもその中で考えていくべき課題であると思っています。
ここからは幹事社以外の方からご質問を受けします。ご質問を希望される方は挙手をお願いいたします。こちらで指名いたしますのでマイクにお進みください。なるべく多くの方にご質問いただくためにも質問1問ずつ簡潔にお願いいたします。それは朝日新聞池尻さん。
朝日新聞の池尻です。よろしくお願いします。
お願いします。
先ほども発表のありました、原油高騰の対策なんですけれども、はい、ウクライナ情勢もあってですね、原油価格の高騰というのは今後も続くと思われます。
はい、
でこうした中ですね、当初は緊急避難的な激変緩和措置として、対策を取ってきましたけれども、今後これをいつまで続ける見通しがあるのか、出口戦略は何かお考えがあるのか、改めて教えてください。
はい、原油価格高騰については今までも高騰が生活や経済に影響を与えるということで対応してきました。激変緩和措置を先ほども申し上げたような形で用意をし、合わせて業種やこの業界ごとの対策ですとか、あるいは地方の事情に配慮した自治体の支援ですとか、こうしたものを重層的に用意をして対策を講じてきましたが、この今ウクライナ情勢の変化等を受けてこのエネルギー価格の高騰が心配されている時でありますので、今申し上げた中で激変緩和措置について大幅に拡充強化するという形で当面対応していきたいと思っています。そしてこの先の見通しということですが、これはウクライナ情勢等ですね、これ先の見通し、これはなかなか断定的に申し上げることは難しい、こうしたこれは当然ではないかと思っています。よって今後さらに原油価格が上昇し続けた場合の対応については、何が実効的で何が有効なのか、こういった観点からあらゆる選択肢を排除することなく政府全体でしっかり検討し、追加の対策についても準備しておくという方針で臨んでいきたいと思います。 今後の変化にも対応できるような準備は政府としても考えていきたいと思います。ただ当面は先ほど申し上げました激変緩和措置の拡充強化、これを明日にも具体的に明らかにいたしますので、これをしっかり実行し、そしてその効果を判断することが大事であると思っています。
それでは次の方、日本テレビ山崎さん。
日本テレビ山崎です。
はい、よろしくお願いします。
ロシアによる軍事侵略を受けて、ロシアのサハリンの資源事業から欧米企業が撤退を表明しています。この中のサハリン1には日本政府も出資していますが、今後政府としてどのように対応していくのか、総理のお考えをお聞かせください。
はい、これ我が国はこの、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、国際的なこのロシア制裁強化の動きの中で、G7 や国際社会と連携しながら取り組んでいるわけですが、このエネルギーの安定供給と、それから安全保障、これを最大限守るべきこの国益のこの一つとして対応していかなければならないと思っています。よってご指摘の点についても、エネルギーの安定供給あるいは安全保障の観点からこの我が国としてどう対応するのか、これはこの状況をしっかり判断した上で徹底すべきことであると思っています。今はさまざまな動きが昨日来これ報じられていますが、その状況をしっかり把握した上で我が国としての方針は決定していきたいと思っています。今まだその段階です。
では次は東京新聞、生島さん。
東京新聞の生島といいます。よろしくお願いします。まん延防止の関係でお伺いします。
はい、
先ほど総理重症病床にピーク時でも余力があるというお話がありましたが、今回オミクロンの流行ではですね、その重症化に至らずに基礎疾患を抱えている方、高齢者の方を中心にですね、お亡くなりになるケースが人数も割合もですね、非常に多いになってます。で尾身会長、政府の分科会の尾身会長などは、今回その感染が高止まりしている要因として3回目のワクチン接種の遅れというのも要因の一つに挙げていらっしゃるわけですが、この計画通りに高齢者の接種が進んでいないこと、またその高齢者を中心にですね、多くの方がお亡くなりになっていることの、この政治的な責任というのを総理はどのようにお考えでしょうか。
はい、まずお亡くなりになっている方の中には、基礎的疾患をお持ちであり、そのオミクロン株コロナの この重症の症状を示す前にお亡くなりになっておられるという方もおられるということで、さまざまなケースがあります。しかしいずれにせよお亡くなりになられたということは、政治として、政府としてこれは重く受け止めなければならない。政治は結果責任ですから、そうしたこと結果になってしまったことについてはお詫びを申し上げなければいけないと思っています。しかしこの政府としては、この全体のこの感染拡大防止策、これをしっかり用意する、これが政府にとって最も大事な役割であると思っています。そういった観点から、ワクチンによる予防と、そして、検査による発見と、そして、経口治療薬等による早期、治療、こういった体制を作ってきた、そしてその大前提として病床の確保に努めてきた、こういったことです。そしてご指摘のようにワクチンの、接種が遅れたのではないか、こういった指摘、これについても我々の今までの取り組み、しっかりと振り返りながら、しっかり説明をしていかなければならないと思っています。ワクチンの接種については、我が国において去年の10月11月まで1回目2回目の接種を行ってきた。その後2回目の接種から 一定の期間間隔を空けなければいけないという条件の中で昨年の11月に薬事承認を3回目のワクチンについては行い、12月から接種を開始をした。そしてその後接種間隔、これを短くするべく努力をしてきた、こうしたことであります。結果として今現在、このワクチン接種対象者の方々、2月末で3700万人でありましたが、そういった方々に十分なワクチンの量は全国にしっかり配布をいたしました。そしてそれを接種する体制についても全国の自治体等にご協力をいただき、また大型接種会場あるいは職域接種会場、こういったものを用意して接種する体制も作りました。そしてワクチンの接種券についても6000万人分の接種券をお送りいたしました。このようにワクチンの量は確保し、そして打てる体制も用意をした。そしてワクチンの接種券もお送りした。あとはできるだけ多くの方々に接種に足を運んでもらう、このために有効性やその安全性についてしっかり説明をする努力もしていかなければならないと思います。このように量を確保し、体制を用意をし、できるだけ多くの方々に接種会場に足を運んでもらう、そもそも3回目の接種というのは全世界において今取り組みは進められていますが、なかなか接種回数が積み上がらない、こういった事情もあるようです。3回目の接種については日本より先行していた国々においても、アメリカでもまだ接種の率は3割いっていないという状況です。イギリス、フランス、ドイツも接種の割合は5割前後という状況であります。各国とも3回目の接種については接種の数を拡大する上でこの苦戦をしておるようですが、日本としても今申し上げましたように量と体制と接種券、これは政府としてしっかり用意しましたので、できるだけ多くの方々にご理解とご協力いただけるよう努力を続けていきたいと思っています。
それではその次、では、ラジオフランスの西村さん、はい、
ラジオフランスとリベラション新聞、西村と申します。はい、ウクライナの女性と、報道の自由について質問させていただきます。はい、現在日本政府はウクライナに対して危険情報レベル4を発出しています。どのような目的であれウクライナへの投降をやめてくださいという意味です。報道の目的も含まれていると思いますが、したがって現地の取材ができない日本のマスコミは海外の報道陣に頼ってしまいます。報道の自由の観点からも、日本人向けの報道の独立性の観点からも望ましくない状況だと思われますが、その点について岸田総理のご意見を聞かせてください。
はい、まず報道の自由、これは大変重要なこのことであるテーマであると私も認識をいたします。現在外務省はウクライナ全土に退避勧告を発出しており、報道の関係者も含め、これは目的の以下を問わず同国への渡航をやめていただきたいというお願いをしています。報道の自由もちろん大事ですが、他の目的も含めて、この渡航をおやめいただきたいというお願いをしている、これが現状であります。ウクライナにおいては皆さんもよくご存知のように、今なおこの激しい戦闘が各地で続いています。この大変なこの命の危険の中にあります。こうしたこの緊迫した状況でありますので、政府のこうした取り組みについてもぜひご理解とそしてご協力をお願いしたいというのが政府からのこの問題に対する まあ、政府の考え方ということです、まあ、ぜひご理解をいただきたいと思います。
NHK の長谷川さん。
NHK の長谷川です。よろしくお願いします、ウクライナ情勢に関連してお伺いします、ロシアによる軍事侵攻や制裁措置で、原油だけでなく、穀物価格の上昇も懸念されています。政府として原油価格だけじゃなくて穀物を含めた幅広い対策を検討されるお考えありますでしょうか。
はい、おっしゃる通り原油だけではなくして幅広い物価高騰に備えなければいけない。国民生活や事業や経済を守らなければいけない。これはご指摘の通りだと思います。穀物についてもロシアやあるいはウクライナ、これは穀物の、第産出国でありますので、日本に直接の輸入はありませんが、穀物市場全体に対する影響ということを考えますと、間違いなく日本にも影響が来るということなのだと思います。などなどこのそれさまざまな、まあ、この原材料について、この特に輸入に依存するものについてはさまざまな対策を考えていかなければいけない。ものによってさまざまですが、調達先の多様化ですとかさまざまな取り組みが求められると思います。こうした状況を丁寧に把握することを努め、影響が出ないように政府として考えていかなければなりません。ぜひ各担当大臣にそれぞれの分野で今もそのご指摘がされたような価格高騰においてどんな影響が想定されるのか、それについてどんな対応が考えられるのか、それを検討するように指示をしたいと思います。
それでは次、毎日の小山さん。
毎日新聞の小山です。はい、ロシアへの制裁について伺います。はい、日本が実施している制裁は欧米の制裁に比べるとどうしても半歩遅いような印象を受けます。例えばスイフトの最初の声明では日本が入ってなくて G6 が入っていました。それがなぜかというのと、アジアの国際秩序を守るということを考えると日本も主導した方があるべきメッセージになるのではないかと思います。いかがでしょうか。
まず遅いのではないかという指摘は当たらないと思っています。スイフトについても先に大西洋諸国という枠組みでこれ声明が発生されたということであり、日本は日本にも参加をお願いしたいという要望を受けてその日のうちに対応しているわけですので、これ日本が半歩遅れているということは今言った経緯から考えても指摘は当たらないと思っています。そして日本が主導するべきではないか、基本的には G7 や国際社会との連携ともに、この非難の声を形にする、これが重要だとは思いますが、おっしゃるように各国とも対応はですね、よく見ていくとみんなそれぞれ様々であります。各国の国益ですとか事情に応じていろいろな違いを見て取ることができます。ぜひ日本もこのアジアにおける日本のこの立場としてどうあるべきなのか、制裁措置の細部においてはですね、日本もしっかりと考えていかなければいけない、主導しなければいけない部分はあるんだと思っています。そういった姿勢で臨んでいきたいと思います。以上です。
じゃあジャパンタイムズ坂原さん。
ジャパンタイムズの高原と申します。はい、ロシアのウクライナ侵攻を受けてドイツは防衛予算を GDP 比で 2% に増額することを表明しました。このような動きが日本の防衛予算や国家安全保障戦略の見直しにどのような影響を与えるか、総理の考えをお聞かせください。
はい、まず、今回のロシアのウクライナ侵略のような、力による、現状変更を、インド太平洋、とりわけアジア、東アジアにおいて許してはならないということを改めて強く感じています。 我が国を取り巻く安全保障環境、これは急速に厳しさを増しているとも感じています。今回のウクライナ侵略も踏まえて新たな国家安全保障戦略等を策定するということになるわけですが、その中で日本の国民の命や暮らしを守るために具体的に何が求められるのか、これをしっかりと議論しなければなりません。そして結果としてこの防衛力、これ抜本的に強化していく、こうしたことを考えていかなければならないと思っています。ぜひこういった姿勢で国家安全保障戦略をはじめとする安全保障に関するこの文書の、この新たな策定について、しっかりと議論を深め体制を整えていきたいと考えています。
次の方、それではブゼットさん。
ジャパンフォールのブゼットリエと申します。よろしくお願いします。はい、先ほど、50万人の人が入国を待っているという話があったと思いますが、でその件について、全員が入国できるまでどの見通しを考えでしょうか。また観光の入国はいつ頃でお考えでしょうか。その2点お願いいたします。
はい、さっき 50万人って言ったっけ。ちょっと待ってよ。50万人って言ったんだっけ。水際、ちょっとすいません、ちょっとその50万人という数字があれなんだけど、基本的な質問の趣旨は分かりました。それで令和2年と令和3年の、在留資格認定証明書を交付した人の、うち未入国の方、これはまだ約40万人おられると承知をしています。このうちですね、現在も入国を希望されている方がどの程度おられるのか、これは明らかではありませんので、希望される、あ、そのそこういった方々の要望に十分応えるためにどれぐらいかかるか、この見通しを一概に答えることは難しいと思いますが、今言った数字等も念頭に置きながら、この、入国について考えていかなければいけない。今回の取り組みも、言ってみるならば、第2弾ということであり、今後とも段階的にこの水際対策は緩和していかなければならないと思っています。段階的に往来を増やしていく中で、入国を希望される方、その外国人の方にも入国をしていただけるような体制を徐々に作っていきたいと思います。いずれにせよ内外の感染状況ですとか、各国の水際対策の状況ですとか、それから、その貿易等、その事務的な体制ですとか、そういったことを考えながら、段階的にできるだけ多くの方に入ってもらえるような体制を作っていきたいと考えています。
ではその次、読売の皆さん。
読売新聞の宮井です。
はい、
留学生の受け入れなんですけども、はい、同時に先ほど1日あたりの、入国者の上限数を7000人に拡大するという発表もありましたけども、はい、その新しいスキームというのは7000人の中で優先的に留学生を受け入れるというのか、それともその7000という枠にはこだわらないで、航空機の予約の空きなどがあればどんどん受け入れていくというようなことなのか、教えていただけますか。
はい、詳しくはまた事務的に説明はあると思いますが、基本的に毎日この7000人というこの上限の中で その各航空会社もそれぞれのフライトの中で、一定数その1日の全体の数字を念頭に、そのそれぞれのこのフライト 1便につき何人という枠で、運航していると承知していますが、この平日においてはその空席が大変大きいという実情があると聞いています。よって月曜から月曜から木曜、この平日を中心にその空いている部分を活用して、留学生の方に入国してもらおうということを考えた、これが、まあ、今回のスキームの基本的な考え方です。ですから結果として、7000ですが、平日に限って言うならばその7000の枠に対して1日あたり1000人程度の上乗せという結果になるということを想定しているというのがスキームのありようであります。そういった形でできるだけ空席を活用する形で留学生の方により多く日本に入ってきてもらおう、これがスキームの基本的な考え方です。以上です。
次にテレビ朝日の原さん。
テレビ朝日の原です。台湾有事への備えについてお伺いしたいと思います。ロシアのウクライナ侵攻に関連しまして、もし仮にですね、中国が台湾に侵攻した場合、日本は本当に大丈夫なのかという心配が広がっています。総理は去年、体制整備法整備の必要性についても言及されていますけども、さまざまな面において日本の備えというのは万全なのでしょうか。もし仮にですね、足りないことがあるとすれば、具体的にどういった点でどのように改善していくお考えでしょうか。
当然のことながら、日本の安全保障については日々、状況を把握し、そして政府としても国民の命や暮らしを守るために十分なのかどうかという点検をしてきています。よって今の体制、日本の我が国の安全保障体制、そして日米同盟、こうしたこの日米同盟による抑止力、こうしたものによって国民の命や暮らしをしっかり守っていく、こうしたこの覚悟は政府としてしっかり持っているということであります。ただこの技術、ミサイル技術をはじめとするさまざまな状況は絶えず変化しておりますので、絶えずこれは検証していかなければならない。よってこの実情をしっかり検証した上で、こうした技術の進歩にも十分対応しているかどうか、これを国家安全保障戦略をはじめとする文書の見直しの中でしっかり検証していくことが重要だということを申し上げています。このようにこの今後も引き続き事態の変化に対応し、そして国民の命や暮らしを守るために絶えず努力を続けていかなければいけない、これが政府の立場ではないかと考えています。以上です。
ニコニコ長野さん、はい、
連日お疲れ様です。ありがとうございます。ドワンゴニコニコ動画なのです。今と質問で関連しましてですね、岸田総理は常日頃から最悪の事態を想定とおっしゃっております。ロシアの核使用のリスクが高まっている中にあってですね、日本にとって最悪の事態は何だとお考えでしょうか。こうした中でも非核三原則を堅持することによって国民の命を守れるのか教えてください。
はい、今後の、状況の変化について、予断を持って申し上げることは難しいとは思いますが、我が国は自らの防衛力と、そして日米同盟による抑止力、これによって国民の命と暮らしを守っています。領土領海領空を守っています。ぜひこの体制を しっかり稼働することによって、命や暮らしをしっかり守っていきたいと思っています。非核三原則についてこれを守りながらも国民や命の命や暮らしを守れるのかというご質問ですが、これは我が国は従来から今申し上げた自らの防衛力とそして日米同盟の抑止力で日本の安全を守ってきました。今この現状の中でこうした体制はしっかりと機能することによって国民や命を国民の命や暮らし守れると信じております。しかし状況は変化する、技術は変化する、この変化を前にして手をこまねて何もしないというわけにはいかない。絶えずその体制や我が国の準備も何が求められるのか、その検討しそして努力をし続けることは大事であると思っています。
次に京都新聞国貞さん。
京都新聞の国貞と申します。はい、よろしくお願いします。原油高対策に関連してお伺いします。はい、今国会のですね、予算委員会等の審議でもガソリン税などを下げる、いわゆるトリガー条項のですね解除について議論がなされていますけれども、で一方でその総務省のですね試算によるとトリガー条項ですね凍結解除してで1年間発動した場合ですね自治体の税収が年間5000億円以上減るということを総務省の試算しているわけなんですけれども、でコロナがやっぱり長引きまして各自治体ともですね、財政状況は厳しくなっています。例えば京都市とかですと観光客がなかなか来ないので宿泊税が少なくなったりとか、あと地下鉄とかですね市バスに乗ってくれないということで交通局のですね収入なんかも減っているというような状況があるんですけれども、このコロナ禍という部分で自治体が影響を受けている中でですね、トリガー条項の凍結解除というのは総理がおっしゃる あらゆる選択肢のうちの一つに入っているかと思うんですけれども、その自治体の財政との兼ね合い等を考えて、どの程度ですねそのあたりを頭に入れながら、政策判断をなさっていこうと思っているのかということを教えてもらえますでしょうか。
はい、まず当面は先ほど申し上げました激変緩和措置の上限を5円から25円に引き上げるというこの対策を強化拡大することで対応していきたいと思います。しかし将来的にさらなる価格の高騰等も考えられるからしてあらゆる選択肢を用意してこの準備を進めていくということを申し上げています。そしてあらゆる選択肢ですからさまざまなこの取り組みを考えていかなければいけない。トリガー条項の凍結解除、この問題についてもこの何が実効的なのか効果があるのか、こういった点も考えながら考えていくということだと思います。その運用の仕方などさまざまな点も含めてさまざまな選択肢の中で考えていきたいと思っています。今はまだその段階で、今はこの明日発表する激変緩和措置、これをまず実行すること、そしてこの効果を見極めること、これがまずやるべきことであると思います。その上で考えていきたいと思っています。
それではその次に北海道新聞佐藤さん。
北海道新聞の佐藤です。はい、ロシアの行為は非難されるべきだと思います。
はい、
一方で、日本は北方領土問題を抱え戦後77年が経過し元島民は著しく高齢化しています。総理は領土交渉の展望を申し上げる 申し上げられる状況にないと発言されていますけれども、元島民にとっては非常につらい状況です。安倍元総理は特にプーチン大統領との対話を軸にした戦略を取っていたと思いますが、総理はこうした、過去の諸合意を踏まえた、方針を転換するのか、この後の北方領土問題の解決に向けてどのように考えるのかお伺いします。合わせて、共同経済活動は今後どうするのか、ビザなし交流、元島民の墓参もありますけれども、人道的な案件は継続する余地があるのかお伺いします。
まず、北方領土問題に関する基本的な立場、また、ご高齢になられた元島民の方々の思いに何とか応えたいという私自身の思いはいささかも変わりはありませんが、今この状況に鑑みれば、ご指摘のように平和条約交渉等の展望については申し上げることができないということを、申し上げています。今現在はそういうことでありますが、今後についてはまずは私自身、首脳外交等を通じてこれ事態 この緊張緩和に向けて、この全体の事態をこれ、変化させていく、これがまず先だと思います。それを行った上で、緊張緩和が進んだとした場合に具体的なこの条件の中で、何ができるのか、これを考えていく、この順番で、考えていくということなんだと思っています。今たちまちこの状況でですね、先も不透明な中にあって、いきなりその部分について何か申し上げることは難しいということを申し上げています。ぜひ今ご指摘のような点についても前向きにこの議論ができるような状況を実現するために、緊張緩和に向けて国際社会とともに力を合わせて貢献をしていきたいと思っています。以上です。
それでは大変恐縮ですが、あと2問とさせていただきます。簡潔に質問をお願いいたします。それでは品毎日の林さん。
信濃毎日新聞の林と言います。はい、先ほど総理ですね、内外の変化に触れて大きな流れをしっかり見せるとおっしゃいました。地方政策についてお伺いしたいんですが、コロナ禍で働き方や暮らしが変わって一極集中やですね、格差を是正する最後のチャンスかもしれません。総理肝入りのデジタル田園都市国家構想を議論されてますけれども、総理はこうした状況の中でですね、骨太の地方政策ですとか、あるいはその大胆なビジョン、これを打ち出す必要性についてどのように考えていらっしゃるか、あと首都機能移転についてですね、貿易とかあるいは防災の観点から見直しをするお考えはあるのかどうか、議論し直すお考えなのか。
首都機能
移転ですね、はい、お願いいたします。
はい、まず1点ですが、今、新型コロナ禍の中で国民の皆さんの仕事やあるいは生活における意識が変化しているということはご指摘の通りだと思います。東京圏への転入超過数についても、先日またちょっと増えたとか転入超過だったというニュースも流れていましたが、基本的に、その転入超過数は減少していく、こういった傾向にあると認識をしています。こうした意識の変化も踏まえて、そして地方にこそデジタルをはじめとするこの最新の技術によって乗り越えることができる課題がある、こういったニーズがある、こういったことに政治としてもしっかり応えることによって地方の活力、地方の創生、これを考えることができないかというのがデジタル田園都市国家構想の基本的な考え方です。そしてその中でまずはデジタルインフラの整備を地方にこそ優先的に配備していかなければいけない、こんなことを申し上げて、日本を一周する海底ケーブルですとか全国10カ所程度へ このデータセンターの整備ですとか光ファイバー 5G の整備、またこの遠隔医療やオンライン教育、スマート農林水産業等のデジタル実装を進めるためにデジタル田園都市国家構想推進交付金というのも用意をしました。この交付金を使ってこうした実装を進めていく、さらには誰一人取り残さないということでデジタル推進委員1万人以上の配備、こうしたことも明らかにさせていただいています。こうした取り組みを行うことによって地方の課題をデジタルの力で解決をし、地方から中央へ、さらには地方から全国へボトムアップの成長を実現していきたい、このように思っています。そして首都機能の移転のついてはこの政府機関の地方移転については中央省庁が7機関、さらにはこの研究機関、さらには研修機関等23機関50件について令和4年度までにこの移転先での業務を開始する、こうした取り組みがすでに決まり動き出しています。こうした取り組みをしっかり進めながらご指摘の首都機能の要するに首都機能そのものの移転ということについてはこれはもう最近の議論はずっと国会中心に行われてきた、こうした事情があります。ぜひこうした国会での議論が進むことは重要であり、政府としてもそうした議論に協力はしていきたいと思っています。ぜひこうしたコロナ禍を乗り越えて新しい時代を切り開く際に地方こそ主役であるという考え方のもとにデジタルのこの力もしっかり活用しながら結果を出していきたいと思っています。以上です。
それでは最後の質問、短い質問でお願いします。フリーランスの大川さん。
コロナ対策並びにウクライナ侵攻の連日の対策お疲れ様でございます。フリーランスの大川工業の大川です。私2014年のクリミア併合の時から、ウクライナにおける、障害をお持ちの方のその避難ということも、ずっと、取材をしておりまして、今回ですね、2014年の、データですけども、総人口の 6.1% が、約280万人が障害者の方と言われておりまして、例えば聴覚障害者の方は18万人いらっしゃるんですが、空襲警報が聞こえないとか、大変その避難においても大変な困難な状況が生まれていると、聞いております。周辺諸国にお伺いしたところ、日本にその国連を通じてお金以外ではなくお金だけではなく、人的な支援、いわゆるお子さんも含めて障害者とか、日本であればきめの細かい支援ができるのではないかということを、言われております。総理のお考えをぜひお聞かせください。
はい、今のお話を聞いて、6.1%、 280万人の方が、障害をお持ちになっておられるという話を聞きました。この、私もウクライナ でのこの大変厳しい状況、映像で見るばかりではありますが、あの中で障害を持っておられる方、さぞかし大変な厳しい苦しい思いをされておられるだろうと、それは想像に難くないと思います。そしてそういった方も含めて、我が国として人道支援を行っていかなければいけない。おっしゃるように、1億ドル、こういった資金的な支援ももちろん大事でありますが、物品等における支援というのも考えられるのではないかと思います。医薬品をはじめ我が国として支援ができるものというのはあるのではないかと思います。今後国際機関を通じての資金、緊急人道支援、もちろん大事ではありますが、お金に限らず 薬品をはじめ、日本として可能な人道的支援の在り方、これは状況をしっかり見ながら考えていきたいと思います。国際社会もそれぞれの立場でさまざまな支援を行っているようでありますので、その中で日本らしい、そして日本がやらなければいけない支援の在り方については絶えず検証していきたいと思います。以上です。
以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。